もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなご相談でしょ
遺産相続の件です。
遺産相続。
はい。
はい。あなた様おいくつですか？
35歳です。
35歳。
はい。
遺産ということはお父様の。
そうです。僕の両親は15年前に、
はい。
離婚してます。
はい。
その父は70歳で癌で亡くなりました。
いつ亡くなったんですか？
2ヶ月ほど前ですね。
2ヶ月ほど前に。
はい。
で、お母さんは、一緒にいらっしゃるんですか、今。
僕ももう結婚してるんで、別世帯で、うちの母親は70歳
は
で、
い。
一人で住んでます。
あ、そうですか。お父さんとお母さんが15年前離婚されたときは、あなたはどちらに就いたんですか？
20歳ぐらいだったんですけど、お母さん方ですね。
ああ、まあもう一人暮らしされてたんです
そう
かね。
ですね。
でもまあ、母親の方には、就いたということですね。
そうです。
はい。で、このお父さんが70歳で亡くなられて、遺産相続、今どんな問題が起きてるんでしょう？
父は離婚してすぐ別の女性と再婚しまして、
はい。
その後、今から13年ほど前に、新築のマンションを購入してます。
はい。
3500万のローンを組んでるというのは、登記簿謄本で分かってます。
3500万のローンを組んで。
はい。
はい。
それで、今、再婚相手の奥さんから連絡がなくなったってことを連絡来まして、
ええ。
その奥さんがマンションの名義変更が僕の父親だったらしく、
はい。
名義変更を私のものにしたいから、まあ、書類を揃えてくれという話になってます。
はいはい。
で、今、築13年なんですけど、
はい。
中古物件の相場で見ると2700万円で売れるっていうのはもう分かってるんですけど、
はい。
この奥さんは引っ越す気はないらしく、今のマンションに住み続けたいということで、
はい。
2700万円を相続人であるその奥さんが半分もらって1350万で、残りの1350を僕と僕の姉がいるんですけど、
はい。
1350を2で割ったのをもらいたいっていうのは本音なんですけど、
はい。
実際売らないんで、
ええ。
そのお金は2700万円で計算して良いのか、それとも価値は下がって500万ぐらいで計算しないといけないのか、
はい。
という質問
なんか随
と、
分ややこしい話になってきましたね。はいはい。
そう
そ
な
れ
んです
で。
よ。それともう一つは、その住宅ローン組んでる銀行に電話したところ、もうローンはもちろん完済っていうか、ローンはゼロな、死んじゃったからローンはゼロです、住宅ローンは。
はい。
でも、口座も凍結されてます。その前に全額引き出されてます。っ
はい。
ていう情報はもう連絡、分かってます。
はい。はい。
で、僕が今度入出金明細みたいのを、まあ、今度取りに行くんですけど、その銀行に行っ
はい。
て。例えば死んだ時に1000万円貯金があったとしたら、
はい。
その奥さんに、どう、この1000万下ろしたよねって、まあどうやって交渉したらよいか。その2つなんですけど、質問が。
ちょっと整理しますね。15年前に離婚したお父さんとお母さん。そのお父さんが離婚後別の女性とすぐ再婚をしたと。そして2人の住処として3500万ローンを組んでマンション。これは新築だったんですね。新築を買ったと。で、お父さんが2ヶ月ほど前に亡くなられたと連絡があった。で、この3500万のローンについては完済しているということなん。
亡くなったから、団体信用保険だか、なんか銀行で入ってる。
はいはい。
亡くなるとローンがゼロになるらしく。
ああ、そういうことなんですか。
そうですね。
で、ただこのマンションはお父さんの名義なわけですよね。
そうなんです。はい。
そして、このお父さんの名義のこのマンションについて、その女性は一緒に、まあ、今後もそこで暮らしたいと。で、あなたとしては、それは、2700万で売って、半分ずつしたいと、
そうですね。
いうことなわけですね。
はい。
か、もう一つは、そのお父さんの口座が亡くなる前に全額引き出されていると。
そうです。
で、それが、今1000万という数字が出ましたけども、これ例えばの話ですよね。
例えばです。
例えばの話ですね。
はい。
いくらかわからないわけですよね。
まだその書類は取り入ってないんでわかんないです。はっ
はい。
きりと金
で
額は。
も、その、 全額下ろしたのはその一緒に暮らしている女性であることは間違いないと。
間違いないです。
はい。で、そのお金の扱いはどうなるんだという。
ええ。
この2点。
どう請求したらいいか、そうですね。
うん、なるほどね。はい、離婚後、あなた20歳の時につまり、離婚されてるわけですよね。
あ、知ってます。
その後お父さんとは、会ったり、電話で話したりってのはあるんですか？
僕は全くないんですけど、僕の5個上のお姉ちゃんは、
はい。
まあ、ちょくちょく連絡は取ってたみたいで、っていう状況です。
ということは、あなたは15年間、お父さんとはもう一回ももう連絡取らなかった？
あ、まあ、僕もすぐ結婚しちゃったんで、もう全然、あんまり気にしてなかったっていうのは。
あなたも結婚された？
もう僕すぐ20歳過ぎで結婚したんで、子供も生まれてるんで。
あ、そうなんですか。
なんで、あんまり、はい。
はい。で、今のあなたの気持ちとしては、マンションの半分のお金と、それから、口座のお金を、まあ、半分でももらいたいという。
そうですか。ですか、半分お姉ちゃんと分け合いたいっていうのが。
はい。
そう、本音ですね。
はい。わかりました。それでは今日の先生、紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし？
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、まあ、遺産分割のお話ですよね。
はい。
まあ、ちょっと、まあ、難しい関係ですよね。
ええ。
おそらくね、相手の、その、再婚された女性の立場からすると、
ええ。
まあ、離婚後にね、二人で作った、財産なんだから、
ええ。
まあ、私のものだと、いうふうな気持ちが強いと思いますね。
なるほど。
で、その、預金の方もね、
ええ、
まあ、下ろされてしまっていると、それは預金ではないので、まあ、現金として残っていれば相続財産ですけど、
ええ、
どうですかね。例えば入院費とかなんとかに払っちゃったとかっていうことだとね。
なんでしょう。生命保険で5000万下りてるみたいです。
ああ、
でも。5000万も奥さんの口座に入ってるみたいです。
ああ、それはでも受け取り人が奥さんになってるからでしょ？
そうなんです。
うん。それは保険はね、相続財産じゃないんですよね。
そうなんです。お金は奥さんはいっぱい持ってるけど、っていう状況なんですけど、何かしらもらえないかなと思ってです
ね。うん。まあそういうふうにね、考えちゃうと非常にややこしくなるのでね。
あ、なるほど。はい。
要するに相続は、まあドライに考えるしかないんですよ。いろいろ、その、やっぱり、生きてきた方、亡くなられた方のね、人生が絡んでるわけですから、あの人がこうした、この人がこう言ったみたいなことを混ぜて考えてしまうと、あの人はお金持ちだとか、あの人はお金がないとかね、もうそれはもうとても収集がつかなくなってしまうので、まあ、例えば、ある種の価値観から言うとね、もうあなたはいいじゃないかって言われちゃうかもしれないじゃないですか。でも、そういうもんじゃないでしょ、相続って。相続っていうのはもう、親子であるということによって、もう当然の権利として決まっているものなんだというふうに割り切らないとね。ですから、奥さんが保険、生命保険の受け取り人になっていて、たくさんもらったとかもらわないとか、それはもう、もう考えてはダメですね。こじれちゃうばっかりです。それはもう契約に従って、法的に奥さんがもらったお金ですからね。で、あなたとして言えるのも、本当にドライに法的に考えないとね。特にこういう義理の関係の方がいるときには、それが、まあ、なんていうか紛争をね、ドロドロにしないための最低の担保っていうか、そういうものですから、事務的に考えたらいいと思いますよ。
なるほど。
はい。それで、預金を下ろして、まあ、何に使ったかはね、まあ、聞きたいところですよね。で、葬儀に使ったとか何とかっていうことが仮にあったとしたら、まあそれはやむを得ない面もありますよね。病院の払いに払ったとかね。ですから、それは相手に開示してもらわないといけないんですけど、なんか電話したりね、お手紙出したりして、はいはいっていうかどうかわかりませんよね。
ああ、なるほど。
そういうことを考えると、もう調停にするしかないんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
で、今分かってるのはね、不動産ですよね、マンションですよね。
そうなんです。これが。
それと、口座があったはずだということですよね。
はい。
まあ、他にも財産あるかもしれません。で、あちらはね、例えば名義がはっきりしているものについては、 あなたやあなたのお姉さんの承諾なしに処分できないのでね。
ええ。
ですから、それはそういうものがもしあるならば、まあ一緒に処理しておいた方がいいと思いますよ。
あ、わかります。
それは向こうにとってだってね。一個一個これが出てくるたんびに判子ください、判子くださいなんて言ってると、もうまだあったのかみたいなことからますますこじれてね、もう判子押さないとかって厄介なことになるので、いっぺんに、朝廷の中で処理する方が本当はいいと思うんですけどね。
わかりました。はい。
はい、それで、先ほどのマンションの考え方ですけどね、共有ってね、単純に半分のお金がもらえるっていうわけでもないんですよ。つまり、共有持ち分っていうものね。まあ、このマンションを売ると2700万円だと。
そうですね。
仮に、まあ、売った時にはいいですよ。本当に2700万で売ってしまってね。現金になった時、2700万円の現金になった時にはね。二分の一ずつって、それは、まあ、二分の一と四分の一ずつってね。それは、わかりやすいから1350万になりますけど、あくまでもあなたの持ち分は、このマンションの4分の1の共有持ち分なのでね。4分の1の共有持ち分はいくらかっていうと、単純にはマンションの2700万の4分の1にならないんですよ。それは4分の1の共有持ち分を処分しようと思ってもね、処分できませんから。で、それを処分しようと思うと、共有分割の申し立てとかって裁判をしたりとかね。いろいろ経費をかけて持ち込んでいかないといけないし、最終的にはマンションを競売にかけて売ってお金で分けるなんて話になるとね、どんどんその2700万円から下がっていってしまいますので、
はい、
あなたのマンションの4分の1の、共有持ち分はいくらかっていう考え方だと、もっとずっと安くなります。
ああ、なるほど。
はい。だから、あり得る方法として、今の奥さんにね、自分の4分の1の共有も自分を買い取ってほしいと、そういう申し入れをして、その時は時価の4分の1ではなくね、もっと下げた金額を提示するというような形になるでしょうし、朝廷の中でどういうふうに物を分け合うかという時にもね、このマンションに住み続けたいという奥さんの方からあなた方に金銭を払うという形で、まあ多分決着することになっていくんじゃないかと思いますけど、その時の額は、2700万の4分の1ではないと思います。
じゃないですか。
はい。
わかりました。
何度も言いますけど、大変相続はね、本当に、本当の実の兄弟とかね、実の親子とかね、そういうところで揉めるんですから、
はい。
とにかく揉めやすいものなんですよ。弁護士からすると、この手の紛争は、は嫌だなっていうような仕事の中の一つなんですよね。
なるほど。
ですから、ドロドロにしないためには、できるだけ事務的にね、できればまあ弁護士に相談しながらね、
はい、
権利としてあるものは権利として、もともと権利としてもらえないものについては全く気にしないというような態度が、まあ、あなた自身もストレスになりますからね。その方がいいですよ。
わかりました。
はい。
もしもし。
はい。
お母様は、ご健康ですか？
あ、健康です。はい。
前の旦那が亡くなったということは、お母さんご存知なんですか？
は、知ってます。はい。
ああ、そうですか。何か、言葉を漏らしてました？
あ、喧嘩別れしてるから気にしてないみたいです。
あ、そうですか。
あ、そうです、はい。
お母さん大事にしてあげてください。
わかりました。
はい。では、失礼します。
はい。